スルテツラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回でバタイユ終了ということだったんですけれども、今回は雑談会ということでのんびりやっていきたいと思います。
はい。そうですね。まあ、ちょっと何度かね、話しましたけど、まあ、2年ぶりに、こうね、幻の第0回からちゃんとお伝えできれば太夫っていう感じだったんですけど、なんかどうでした？こう、兄貴聞いてみてて。
そうだね。ハヤトはこれを、まあ、本来ね、第1回か、それでスラジオ、第1回でやりたかった、みたいなところがちょっと伝わってきた気がするかな。この人、すごい面白いね、バタイユ。
ああ、そうね、そうなんですよ。ね、やっぱりなんか独特な発想もそうだし、やっぱりこうね、普段こう見ない点で物事を見させてくれるっていう意味でも、すごくやっぱ面白いなって思ってたんですけど、改めてやってて思ったのは、なんかその、そもそものやっぱ哲学の、なんだ、流れに逆行してるからこそ、やっぱそもそも哲学の流れを知らないと、まあ、何言っても伝わんないなっていう、何言ってもってことはないんだけど、
確かに逆説的な話ね、哲学って言ってたからね、本流知らないと面白さも分かんないよっていう話
なんですね。そうなんですよね。だからまあ逆にね、この、いろんな人をやってきて、西洋哲学ってこういうもんだよねっていうところもお話ししてきたからこそ、まあ面白さというか、アバタイユのその独自性みたいなものもお伝えできたのかなとか、今回ちょっと思っていて、
確かに、これ、いきなり、例えば哲学知らない状態で、本当に第1回でこれをがっちりやってもらったとしても、まあ、してたね。とすると、ちょっとあれでもね、こう、さっき言った通り、哲学知らないからさ、どっちかというと自己啓発的な方、
ああ、そうだね。
そっちの理解によっちゃうかなとも思ったね。
はいはい、確かに。それもあるよね。やっぱなんかこうね、あなたの考えている経済は違いますとかってなると、要はその自分が知ってることでしか判断できないから、そう、なんかちょっと新しいことを知って楽しいとかはあるけど、なんかじゃあそれが哲学的にどうなのとか、そもそもなんか哲学ってみたいな話にやっぱりなっちゃう、
そもそも。
まあそもそもならない、ならないか。そもそも哲学って的にならずに、なんかバタイユっていう面白い人がいたんだね、みたいな。
そうだね、
ね、なんかそれで終わっちゃうなーっていうのは確かに思いますよね。
だからまあある意味このあれだね、それ哲ラジオはこのバタイユを話すために今まで200回やってきたっていう。
まあでもね、それはあるね。ニーチェの時もねあったけど、
確かに。やっぱね、このバタイユとかニーチェもだろうけどさ。すごいんだよって、例えば、ハヤトが好きだったとして、相手に説明するとして、何がすごいのかを説明するために、ちょっとソクラテスはね、とか、カントはね、みたいな話を通らないと面白さが伝えられないっていうね、5時間、6時間コースみたいな。
そうだね。そもそも西洋哲学というのはね、みたいな、ね、よく知らないようなことを知ったように喋るみたいな感じになるから。
そして東洋では悟りっていうのがあってね、みたいな。そういうのにもちょっと近い感じがするんだよねって、あ、悟りっていうのはね、みたいなね。ブッダがね、みたいな。
プラス3時間みたいなね。
そうなんですよ。合宿だね、ちょっと。
確かに。そうなんですよ。
でもそういうなんかね、なんだろうな。まあ面白さと、まあ、なんだろう、カジュアルって言うと違うけれども、やっぱりこのバタイユの、はいはい、広さと、多分この、なんだろうな、この熱量だったりとか、なんかやっぱ魅力的だよね。すごい、突き抜けてるけど。
はいはい。そうね。何かもさ、やっぱ途中で言ってくれてたけれども、やっぱりその、なんだろうな、バタイユ自身の面白さというか、まあ、その前回はね、その太陽光門の話でもしたと思うんですけど、まあ、そりゃそんな風に、世の中捉えたら、なんか、面白いこと言えるよね、みたいな感覚ってあったじゃないですか。で、まあ、やっぱり逆にその哲学の本、解説書とか読んでると、あんまりこう、やっぱ人格とその人の考えてることとかを一致させすぎない方がいいみたいな話もあるはあるんだよね。
ああ、そうなんだ。
やっぱりこう、あくまでもその人の考えと、まあその人がどんな人生を過ごしてきたかとか、そのどんな性格かとかっていうのは、まあ、あまり結びつけすぎない方がいいよっていう話もあったりはするんですけど、
うん、それ一般論としてね、バタイガー
とかじゃなくて、そう、バタイガーじゃなくて一般論として、うんうん、変な話、なんか例えば、わかんないけど、なんだ誰々は、なんかその私生活がすごい乱れていたから、この人の考えには意味がないとかっていうのもおかしいじゃないですか。
うんうん。例えばね。面白かったな、うん。ね、古典ラジオであの、ルソーの話よく出てくるんですけど。
はいはいはい。
めちゃくちゃ子供のための思想を作ったのに、うん、自分の子供は個人欲求にしてるんですよね。そういう話もあった、
ね。なるほどね。はいはいはい。
うん、
そうそうか、そういうのを思ったときに、やっぱりそこってこう、あんまり一緒にしすぎちゃいけないっていうのはあるんだけれども、
うんうんうん、
それこそバタイユのやっぱ幼少期のそのお父さんがね、やっぱり盲目で、まあ結構、なんだろうな、時代に逆行してみたいな話とか、
うんうんうん、
そうキルケゴールとかもそう思うんだけど、やっぱりこう、神様との関係っていうのがすごくやっぱちっちゃい頃から大きなテーマになっていて、やっぱりそれを突き詰めたみたいなことをやっぱあったときに、やっぱり、ね、どんな、どんな風に生きてきたかとか、どんな風にやっぱりこう世の中を捉えたかっていうのはやっぱすごく面白いなって思うんですよね。
はいはい、なるほど。うん、まあそういった環境とかが、その人が考えた思想のきっかけにはなってるかもしれないけれども、
うんうんうん、
やっぱりその出てきたその思想とか哲学っていうアウトプットとはやっぱ切り離して。
そうだね、うん、そう思います。うん。で、まあ、ただね、そのトヨテツラジオはね、別にその哲学、講義ではないから、まあ、もうちょっとね、うんうん、そういう面白い部分というか、この人ってこんな人だったんだよって、なんで確かにもうちょっと言ってってもいいのかなとか思ってて。
うんうん。だしてまあね、そう引き付け、なんだろうな、実際問題、その、絶対さ、うん、完全に切り離れてるわけではないし。
まあね、うんうん、うん。
ね、そこを、こう、なんだろうな、引き付けて楽しむのも、なんか面白いよね、
う
ん。
ね、そうそうそう。なので、まあ、ね、ちょっと前も言ったけど、過去に、ね、やった人を取り上げて、なんかこんな人だったよっていうふうな話をしてもいいなと思うし、また今後ね、なんか、また人で取り上げることがあったら、ちょっとそういう話とか盛り込みながら、届けしていきたいなって思ってるって感じですね。
うん、うん、うん。そうそう。本編ではちゃんと聞かなかったんだけれども、
はい。
この第1回、幻のね、うん、まあ第0回になっちゃったんだけど、
うんうんうん、
やっぱ初回でその哲学的なラジオをやるっていう時に、
うん、
まあ、バタイユを一人目持ってきたっていうのは、
はいはい、
それなりに思い入れがあったと思うんだけど、
うん、
やっぱ結構この、なんだろうな、好きだったな、だったりとか、やっぱその印象がやっぱ強かったの、うんうんうん、この人の。
そうね、やっぱ印象が強いっていう方が大きいかな。なんかその、おうおうおう、やっぱすごく身近じゃないですか、その、経済とかもそうだし、文学みたいな話とかも、うん、やっぱりこう、いきなりね、なんか心理とはとかさ、なんか人間の本質とはとかって言われるよりも、
うん、
やっぱりこう、なんだな、まだまだ僕らが普段知っているとこから入っていけるっていう意味でもいいなと思ってますと。で、やっぱりその、ソレテツラジオってね、もともと、それって哲学なのっていう身近なことをやりたいっていう一応思いはあったから、
うんうんうん
う
ん、
その思いに照らした時に、まあ、バタイユが一番、まあ、入りやすいっていうか、なんだろう、テーマとして取り上げやすいんじゃないかっていうふうに当時は思ってたんだよね。
はいはいはい。なるほどなるほど。
そう。でもやっぱりやってみたら全然身近じゃなかったってことが分かって、そう、それだったら、まあ、名前ぐらいを知ってるソクラテスとか、プラトンとかの方がいいんじゃないかっていうので、こう、方針転換したっていうのが第一回だったよね。うん。
はいはい。なるほど、なるほど。
うん。前もちょっと話したと思うんですけど、その第0回かの台本が一応残ってるんですけど、
うん。
なんかそこが本当に雑に文字じゃ書いてなくて、ちょっと待ってね、今開くね。今だと台本だけでもなんか5センチぐらいの1回分、もの書いたりするんですけど、
うん。
なんか本当にこう、無駄遣いっていうタイトルがあって、
うん。
なんか、無駄遣いってなんだろうとか、
はいはいはい。
お祭りって無駄遣いかなみたいな、そんな、なんか、ことだけはポンポンって書いてる台本っていうかなんかメモ書きなんですよね。うん。
うんうんうん。
そう。よくこれでなんかやろうとしてたなっていうふうに思うんだけど、まあね、やっぱりあったんで、まあ2年経ってね、ある程度こう、自分も、うん、まあ、成長してるっていうかね、ある程度やっぱり整ってきてるっていう感じは、ね、振り返ってましたけどね。
うんうんうん。
まあそんな感じでね、今回そのバタイやってきたんですけど、なんか、途中でさ、うん、なんかその、当人の話をしてたじゃないですか。
うんうんうんうん。
うん。で、まあ、やっぱりこう、当人って、なんだろうな、こう、理性をある種制御するって言った時に、まあ、そもそも理性ってやっぱり過剰なものだし、なんだろうな、うん、こう、 普通は制御できないというか、そうやって普通の人にはできないっていう話の中で、兄貴がさ、その漫画の話をしてくれたと思うんですよね。そう、配給の話を。はいはい、
配給の話、うん。あれさ、うん、ね、ハヤトがさ、全然食いつかないから、
うんうん、
あ、全然、その、見てなかったんだなと思ってたら、はいはいはい、真逆だったんだよね、実は、ね。
あ、そうなんです。収録終わった後に話したんですけど、うん、配給大好きで、本当に。なんなら自分の人生を変えた漫画がなんか2、3個あるんですけど、そのうちの1つってぐらい思ってて。
はいはい。あれか、だから反応しちゃうと反応しすぎるから、すごい我慢してたんでしょ、手を握りしめてブルブルしながら。
そこまでじゃないけどね。そこまでじゃないけど、もう乗っかったらこの回崩壊すると思って、こう、あえて台本に徹してたんですよね。
はいはい。脱線がちょっとあまりにね、
うん。激しくなりすぎるから。そうそうそう。は
い
はいはい、
いや、でもさ、
うん、
実際どう思う？結構ハヤトいろんな漫画とか、あと小説とかさ、
あ、好きだね、
多分エンタメ触れてると思うんだけれども、
うん、
なかなかこう、ここまでその、
うんうん、
だから今回、当人っていう概念がやっぱりすごい印象的で、
はいはい、
わあ、今回聞いてよかったなと思う、その、うん、一番の、なんだろうな、キーワードみたいな感じだったんだけど、自分の中で。
うんうんうん、
で、面白い、例えば、小説漫画とか、そういうエンタメとかあったときに、はいはい、この、当人的なところを、
うん。
多分分かって、あまりそれを強調せずに書いてる漫画って、すごい深みがあって面白かったりとか、
はいはいはい。
したりすると思うし、なんだろう、説得力もあると思うんだけど、
うん。
なんだろうな、例えば、配給とかって、結構ここの当時がなんかテーマじゃないかぐらいにさ、すごくわかりやすく描かれてるなっていうので、パッと配球が浮かんだのが例として。
はいはいはい。
うん。なんかその辺も含めてなんかどう思う？なんか。
そうね。まあ、ちょっと一応、聞いてくださってる方にお伝えしておくと、その配球って、まあ、バレーボール漫画ですって前もちょっとお伝えしたんですけど、で、ごめんなさい。ちょっとこの後は、配球の話をするので、読んでない方は、そういうことも、そういう人もいるんだとか、そういう話もあるんだっていうふうに、ちょっと思って聞いていただければと思ってるんですけど。
あ、今、スイッチが入った瞬間だ、今。
スイッチが入った瞬間。
こっから先は、前回のあれか、太陽光がちょっと慣れてない人は、
そうですね。
付き合いの人は、みたいな。私、今回は、配給の話しますと、今回は。そんなに語れるの？
全然語れるよ。うん。配給ってジャンプでね、やってて40巻ぐらい、43巻ぐらいかな、多分あるんですけど、全部で。多分それ6週ぐらいしてるから、僕。大好きですと。
はいはい。
で、まあ、ちょっとその当人みたいな話って、もともとそのバタイエがね、文学にも近いですよとか、自分も小説は書いてますよってちょっと思うんですけど、
うんうんうん。
いわゆるやっぱ天才って言われる人とか、いわゆる普通の人には理解できない人みたいなところになんか現れがちだなと思いますと。
はいはいはい。
うん。で、よくあるさ、最近だったら超能力バトルとかってあると思うんですけど、
うん。
要は普通の人は使えない能力があった時に、
うん、これちょっと待って、それ現実の話。
配給じゃない話。違う違う違う。漫画とかエンタメの話ね。
エンタメの話ね。
エンタメの話で、まあ、
チーさん、最近ブレイキングダウンってあるんですけど、みたいなさ、そういうのにさ、超能力バトルあるんですって言わないで。
違います。違います。ごめんなさい。エンタメのね、エンタメの話で、やっぱそのね、いろんな超人的な能力を使う人が、まあ、バトルをするみたいな、やっぱり作品って、まあ、いろいろあるじゃないですか。
モブサイコとか。
まあ、モブサイコなのかな。
ワンパンマンとかじゃ、
まあ、
同じ。
まあ、ワンパンマン
とか、ね。作者で言うと。
あ、そうです、そうです。そういうのもあるし。
まあ、ヒロアカとか。
まあ、ヒロアカとかわかりやすいよね。やっぱりそれぞれの能力があってっていう話とか。
うん。
っていうときに、ある種、すごい能力が使えても、それが一般的だと思って使ってる人と、
うん。
それを、なんだろうな、もう、やっぱり、その人たちの中でもちょっと異常だって言われる人がいたりするじゃないですか。
ああ、なるほど。みんなが超能力使える中でも、うん、あいつの超能力レベルやべえみたいなね。
やべえとか、そう。
はいはいはい。
ちょっとあの発想は常軌を逸してみたいなのがあって、ちょうどフリーレンとかでもあるんですけど、はいはい、早々のフリーレンっていうね、うん、最近結構有名な漫画とかアニメがあると思うんですけど、あれもね、魔法使いの話なんだけど、
うん、
その魔法使いの中でも、なんだね、 物を切る魔法ってのを使える人がいて。
うん、うん、うん。
そう。で、だから魔法はイメージの世界だから、切れると思ったものを切れるみたいな話なんだよね。
うん、うん、うん。
そう。で、言った時に、例えば、その、イメージとして、なんだろうな。こう、例えば鉄は切れないとすると。イメージ。鉄を切れるイメージがないってした時に、
うん、うん。
でもなんか、例えばその人はダイヤモンドは切れる。別に、そういう話はないんだけど、例えばね。
うんうんうん、
鉄は切れないけど、ダイヤモンドは切れますと。まずはダイヤモンドは所詮鉱物だから、鉱物は切れるでしょって思ったら切れるみたいな世界のことだったりするのね。
うんうん。なるほど。
っていう時に、普通の人から考えたら、いや、ダイヤモンドの方が切れないでしょって思うわけじゃない。
まあ、そうね。まあ、ハヤトの今の鉱物って言っちゃうと、鉄も鉱物の一つだから
だ
けど、鉄とダイヤモンドを比べたときに、
うん、
鉄は消えないけどダイヤモンドは切れるっていう魔法使いがいたときに、うん、それって普通に考えるとおかしいよねっていうね、逆だよねっていう感覚ってことでしょ。
そう、逆だよねとか、うんうん、それは消えるって思ってる世界で生きてるあいつ何者なのっていう話なんだよね。
はいはいはいはい。
うん、要は普通の人はダイヤモンドは切れないって思ってる世界で生きてるんだけど、
こ、うん、
の人はダイヤモンドを切れるって思ってる世界で生きてるわけだから、
うんうんうんうん、
それって人間超えてるじゃんみたいな話があったりするんだよね。
はいはいはい。
うん。っていうふうに、やっぱりなんかその、なんだろうな、超人的な話って、いわゆるやっぱ普通の人とは違う世界を見ているとか、うんうんうん、違う OS で生きてるみたいな話だなって思ってますと。
はいはい。それこそまあ理性とか理屈を超えてる存在で、
う
ん、だよね。
そうそうそう。
ダイヤモンドを切れると思っているとか、うん、理性で思ってるとかっていうレベルを超えてるって話だもんね。さっき人間超えてるっていう話して。
人間超えてる。うん。
うん、うん。
もうそういう世界に生きてるって話だからね。
うん。だから逆に言うと、うん、なんで周りのみんなはダイヤモンド切れないと思ってんだろうって思ったら、
う
ん、マジで思ってるやつってことや
ね。そう、マジで思ってるやつってこと。うん。おかし、そっちがおかしいよねって思ってる人がいたときに、うんうん、まあ、ちょっとこっから背景の話に戻るんだけど。
いいよ、フリーレンの話でもいいよ、
みたいな。違う違う。フリーレンは、いわゆるファンタジーだからそれは成立するんだけど、背景のすごいところは、うんうん、いわゆるギリギリ現代の、バレーボールというスポーツの漫画というか、スポーツのお話の中で、こういう天才性を盛り込んでるとか、それを扱ってるっていうのがめちゃめちゃすごいなと思ってるんだよね。
はいはいはい。
そう、ギリ破綻しないと僕は思ってて、そのハイキューっていう漫画がね、要はさ、いわゆるキャプテン翼みたいにさ、必殺技があってとかさ、うん、なんか、うんうんうん、テニスの王子様みたいに、なんかいわゆるこう、超人的でやっぱり技とか、なんだろうな、そういう必殺技があってみたいな世界の、やっぱり漫画とかスポーツ漫画ってあるじゃないですか。
弾が跳ねないみたいなね、打った
弾が。そうそうそう、打った弾がね。そう、バウンドせずにそのままみたいなって。そう。でも、それはそれ出されたら無理でしょ、みたいな。感じなんだけど、
うんうん、
まあ、最近のね、それこそ別に青足とかでもいいんだけど、まあ、青足もね、俯瞰っていう、まあ、スキルがあったりはするけれど、でも、ギリあるよね、とか、ギリプロ選手だったらやってるみたいなところで、ちゃんと成り立っている。
うん。うんうんうん、
そう。で、まあ、ちょっと背景の話はね、まあ、兄貴とした後に、ちょっともう一回読み直そうと思ってまた読み返したんだけど、うん、つまんでね。うん。
うん。
例えば、いわゆる普通の人の役として、マネージャーのやっちゃんっていう女の子がいるんですよ。
うんうんうん。
二人目のマネージャーで、新しくバレーボール部に入ってきたやっちゃんっていう女の子がいるんですけど、
うん、
その子はバレーボールのこと全く知らないし、スポーツも全然得意じゃないですって女の子なんだよね。
うんうんうんうん、
で、ここが、バレーボール部のマネージャーになるかならないかっていう時に、こう練習を見学してるんだけど、
うんうん、
その時に主人公の、まあ、ひなたっていう男の子がいて、なんかすごく練習時代とかに、もうなんか、よっしゃ、絶対勝つぞみたいな、なんかもう本気でこう取り組んでる姿を見て、こう、なんでそんなに頑張れるのって聞くんだよね。
はいはいはいはい。
うん。なんか練習時代とか、そんな練習、で、別に本番の試合でもないのに、なんでその全力でひなたが頑張れるのって聞いたときに、
うん。
ひなたが、って迷って、負けたくないことに理由ってあるって言うんだよね。
あの目でね、怖い目でね。
そう、あの目って言ってたんですけど、すごくキョトンってしたなんだろうな、すごく、ちょっと狂気を帯びた目で言うんですよ。
だからあれでしょ、ダイヤモンド切れないんだっけって素で聞かれてる話でしょ。
そう、それと一緒。うん。脈としては同じ。うん。
うん、
そう。で、ちょっとその、やっちゃんとうのぱびくってして、その部長の沢村さんかなが、うん、その人だったかわかんないけど、あの、うん、やばい、ちょっとこれは、あいつ圧強いからちょっと落ち着かせなきゃとかっていうふうに思うっていうシーンがあるんだけど。
はいはい。あれ、その時ってなんか影山と絡んでたっけ、うん、影山と絡んでた。
絡んでた。うん、してたよね、あ、そう、影山っていうパートナーの男の子に対しても、どう思って言われて、うん、うるせえ腹が、うん、寝るのと一緒だとかっていう影山に対してて、あ、本能レベルなんだっていうところで落ち着くっていう風なやりとりが、もうそれでも 4コマ5コマ分ぐらいなんだけど、もうこのコマだけでも、なんかその異常性というか、当人レベルの凄さがやっぱわかるんだよね。
結構その、散りばめてくるよなって感じだね、
散りばめてくる。そうそうそう。うん。だからね、その、だいぶ後の話でも、あの、稲荷崎線っていうね、あの、もう全国の、なんだろうな、インターハイのか、試合の話もあるんだけど、やっぱりこう、飯食うみたいに試合しよるみたいな話があって、それとバレーボールをやるっていうのと、その、ご飯を食べるとか、そうなんで、いわゆるもう、生理的な欲求だよね。というところがもう、ほぼ一緒だみたいなことを相手チームとか言ったりするっていうのがあって、
まあ、みんなバタ言うじゃん、それ。もはや。
みんなとは知らないけど。うん、
まあ、みんなというかね、今の例に出てくるような人は、ね。
そう
ね。
そうそうそう。
バレーボールするのは飯食うのと、
うん、
飯食うのと一緒だと。
そう、だから普通に考えたらそんなわけないじゃん。バレーボールはバレーで、うん、そのなんスポーツはスポーツで、別に生活は生活が全然違うんだけど。
まあ、だってね、それを、本当に文字通りに本当にその人たちが捉えてるとしたら、
うん、
あのバレーボールを1日3回しなかったらというか、1日抜いたら、2日抜いたら死ぬっていう話を
そうそうそう
してるのと全く一緒で、本人たちは、うん、え、死ぬけどみたいなことをマジで言ってるレベルの人たちを、まあ、バケモンというかね、やべえやつだと表現してるわけだもんね。
そうそうそう、うんうん、で、その日向のまあ、そのパートナーとして影山と、まあ、お日様と影っていうのがあるんですけど、
うん、
それともう一つの対になる存在として、月は月島？
月島だね。
うん、月島か、そう、月島ってお日様と月っていう風な対比のキャラクターがいるんですよね。
背高いね。
そう、背高い、その、で、月って言われてるんだけど、彼はまさに、その、もう、別にスポーツとかに、なんだろうな、最初飲み込んでないというか、それこそただの部活じゃんとかっていうふうに思ってやってる人なんですよね。
うんうんうん。
うん。で、ただめっちゃ背は高いし、運動神経もあるし、冷静沈着ですごくいいプレイヤーなんだけど、うん、最後一歩頑張れないみたいなところがあって。
うんうんうん。
そう。で、その人が、その、合宿をね、なんかこう、他の学校と合同でやったりするんですけど、
うんうん。
まあ、その時にその他校の先輩、要は自分の、学校の先輩とちょっと恥ずかしくて聞けないんだけど、
うんうんうん、
あの学校の先輩とかに聞くんですよね。なんでそんな頑張れるんですかとか。
まあしかもあれだよね、無理やりあれだよね、あの練習に誘われてたよね、
う
ん、しかも、ね。
あ、そうそうそう、無理やり誘われて、本当は、そう、いやもう上がりますとかって言うんだけど、いいからやろうぜ、つって、
うん、
そうやってる中で、じゃあなんでそんなただの部活なのに頑張れるんですかとかって聞いたら、の、ただ信勝くんっていう、不名誉のあだ名を受けるんだけれども、そのツッキーは。
そんなこと言われてたっけ、
言われた、ただ信勝ってなんか武将みたいだよな、とかっていうふうに言われて、そうそうそう。うん、で、まあその人たちは、いわゆるもう東京の、階級の舞台は関西、あ、じゃあ関西じゃ、東北の仙台なんですけど、う
ん、勝手に変えないでくれるかな。
すいません。仙台が舞台で、その一緒に練習したやつは東京の、いわゆる強豪校。でも本当にもうなんか日本の5本の指に入るみたいに言われてる人もいたりするんだけど。
うんうんうん。
でもその人がやっぱりちょっと面白かったのが、その、まあ、お前の言うこともわかると。まあ、それはただの部活だと。
うんうん。
そう。でもただの部活なんだけど、もう自分ってやっぱそこに、なんだろうな、もう全力を注いでいて、やっぱなぜかっていうと、やっぱり自分がヒーローになった瞬間があって、その瞬間っていうものはもう忘れられないと。だから、
うんうん、
も
う
その瞬間があるかないかだみたいな話をしてて。
うんうんうんうん、
で、その君がそのバレエがつまらないとか、熱中できないっていうのは君が下手だからじゃないっていうんだよね。
うんうんうんうん、
そう、だから全然その上手いというか普通に、なんだろうな、 基礎とかもちゃんとあるツッキーっていうプレイヤーなんだけど、それに対してやっぱり下手だからじゃないってちゃんと言えるっていうのがやっぱすごくって。
うんうんうん。
そう。で、別にただツッキーもそこでなんかこう盛り上がるわけじゃないんだよね。盛り上がるのはまだ全然先なんだけど。
うんうんうん。
うん。っていうので、やっぱりこうちょっとその当人レベルが高い人たちの中に囲まれている中で、自分もその熱意が出てきたりとか、本気で頑張るっていうことを恥ずかしいと思わなくなる。
うんうんうん。あれだよね、当人的なところを頭で、まあ、ちゃんと理解し始めて、その後、
う
ん、身体的に理解できるだろうかみたいな話だね。
そうだね。
感じては
ね、
うん。
うん。まあでも、なんかそれってこう、まあ、いきなりその逆に僕らの日常の話にちょっと戻るんですけど、
うん。
やっぱり普段、何かしててもそういうことってあると思うんですよね。いや、ま、仕事でもいいし、別に、アルバイトでも学校でも何でもいいと思うんですけど、
うん、
やっぱりこう、所詮は、なんだろうな、仕事じゃんとか、うんうん、所詮は学校の勉強じゃん、お勉強じゃん、みたいな。
うん、
うん。これって何の意味あるんですか、ね。あと結構僕もやっぱり20代の結構、それこそ半ばぐらいなんだけど、やっぱもう仕事つまんねえ、みたいな。うん
はいはいはい。
うん。もうなんでこんなことしてるのかわかんないし、これをあと40年続けるとか、もう狂気の沙汰だみたいなことを思ってて。
お
う
お
う
お
うそう。ねえ、なんか楽しいこと起きないかなみたいなことをほんとずっと思ってるみたいな日々もあったんですけど。
うん、そうなんだ。
思った思った。
車突っ込んできてどっかに転生しないかなみたいなね。
まあね、いや、なんかね、そう。だけど結構でも、リアルに危なかったのは、なんかもう、うんスマホを常に電車に投げ込みたくなるみたいな。もう手に持ってるスマホがさ、やっぱ常に連絡が来るわけよ。
うん、
ラックとかね。でもそのスマホがなければ俺は楽になれるんじゃないかみたいな感じで。そう。
はいはいはい、
もう線路に投げてやろうかみたいな。もうその絶対しちゃダメです、うん。絶対しちゃダメなんですけど。
うん。
まあ、そう思われ結構、今だから思うと、まあ、ちょっと結構追い詰められたなと思うんですよね。
うん、うん、うん。
うん。まあ、でもその時に、まさに今お伝えしたようなその配球を読んで、それってお前が下手だからじゃないっていうのが、うん、自分に対してそれってお前が仕事できてないからじゃないっていうふうに言われたように感じたんだよね。
はいはいはいはい。
うん。で、まあでもそれがすごいあるなと。でも仕事ができないから自分はつまらんつまらんって言ってるだけであって、
うん。
なんかもっと仕事ができるようになったら、とか仕事の中で自分の活かし方が分かるようになったら、なんか変わるかもしれないっていうふうに思われたんですよね、当時。
はい、なるほどね。そっかそっか。ツッキーにちょっと感情移入というかね。
してた、してた。
はいはい。
いや、やべって思ってるから、いや、ちょっと所詮ただの仕事じゃんって思ったから。
うん。
うん。でもやっぱりそれはそれで一つの事実だし、もちろんその仕事よりも人生が大事。だから、やっぱりその仕事をやりすぎで体を壊すとか、ね、体調を崩すとかっていうのは良くないとは、まあ、大前提思ってるんだけど、でもだからといってやっぱ仕事をないがしろにするっていうのも違うなというか、そこに本気で向き合った時にやっぱ見える世界ってあるよなっていうことを思ったんだよね。
はいはいはい。
うん、
あ、それなんで読んだの？なんか読み始めるにしたら遅いよね。うん、
あ、配給ね。
28？ うん。
うん、なんでだったっけ？もうちょっときっかけ本当に忘れてしまって全く思い出せないんだけれども、もともとスポコンとかは、ね、結構好きなんですよ。
はいはいはい。
小説で森江戸さんの小説でダイブっていう小説があるんですけど、
うんうんうん、
それはね、飛び込み競技、いわゆるプールにさ飛び込むっていう競技あるじゃないですか。
うんうんうん、
あれを大事だからモチーフに小説なんだよね。
へぇ、はいはいはい。
そう。で、飛び込み競技のことなんて全く知らないし、
うん、
むしろね、スポーツ的には、ちょっと、こういったらあれですけど、ちょっと地味っちゃ地味じゃない、地味なイメージだと思うんですよ。
まあ地味、まあマイナーな感じがする
な。マイナーだと思う。うん、うん。やっぱそこになんかかける、なんだろう、そう、思いとか、こんな技があるんだとか、こんな風に、なんだろう、磨かれていくんだみたいなものってのやっぱ結構好きで。自分は全然スポーツ青年ではなかったんですけど、
うん。
なんかそう、だからこそそういうスポコン的に何かに打ち込めるとか、本気でそこに取り組める人の物語ってのは結構好きなんですよね。
ああ、なるほど。ほうほう。
うん。そう。だからそんな多分流れの中で、なんか当時多分自分のモヤモヤしてるとか、なんかつまんないなとか熱量ないな、自分の人生、なんか もう出ないな、みたいな時に、多分たまたまなんかで見たんだろうね、そういう面白いのがあるよ、みたいな感じで。
うん。
うん。で、読んでみたら思った以上にドハマりして。
はいはいはい。
そう。で、今となってはもう人生を変えた一冊みたいな風になってるっていう感じなんですよね。
なるほど。ああ、じゃあそこの月のシーンが、まあ一番その、直接的には、その時のハヤトにヒットしたんだね。
そうだね、ヒットしたね。うん。あと、月のシーンもそうだし、その、僕とっていうさっき言ったその東京のトップ5に入る人の、やっぱりその、その瞬間があるかないかだっていう話で、俺の人生にその瞬間ないなぁ、みたいな。
はいはいはい。
そう、なんかいつかあったらいいなぁと思って、ちょっともうちょっと仕事頑張ってみよう、みたいな。
うん。うん。
と思ったっていう感じですね。うん。
はいはいはい。
はい。ちょっとごめん。なんかだいぶもう一人で喋っちゃったけど。
まあそうです。
うん。アニキもさ、最近は好きなんだよね。
ああ、好きだよ。うん。でも最近だよ。あの、アニメで見、あの、もともと、そこでジャンプ読んでた時には、
はいはい。
あの、途中まで読んでたんだけど、
うん。
まあある程度こう、途中から読まなくなってて、
うん。
うん。で、あの、奥さんが見始めた時に一緒に見始めて、はいはいはい、あ、やっぱ面白いな、っつって、
うんうんうんうん、
あの、アニメで久々に見始めた、
ね。なるほどね、
はいはいはい。で、この前映画行って、
うん、
ちょうど猫馬戦が終わって、
はいはい、
あ、いいねー、みたいな、
うんうんうん
う
ん。
そういう感じ。うん、
ね。そう、猫馬っていうのはあのね、昔から因縁がある東京の学校で、まあ、うん、猫と、その、主人公たちがいるところが、あれなんだっけ。
カラスの？
あ、カラスの
高校。カラスの高校。
うん、カラスの高校で、まあ、猫とカラスっていう、まあ、なんかその、動物の対比で、てるっていうのがあるんですけど、
うんうん
う
ん、
そうね、コマ戦もいいよね、なんかいいよねっていう言葉しか出てこないんですけど、トータルで言うと、そう、うん、
はいはい、まあ、そうはね、だから今、まあこっちはなんかそれ人生を変えたっていうよりは今ホットだっていう感じで、
く
ればせながらね、
うん、
まあ映画も見たし、頭になんとなく入ってるっていうところ、
はいはいはい、
で、まあこの当人聞いた時にバッと今出て聞きやすかったっていう、
うん。
話なんだけれども、さっきね、青橋、サッカー漫画の青橋の例も出たけれども、
はいはい、
うん、これもすごく、当時レベルというか、そこをすごい表現している漫画だな、と思うけれども、
うん
うんうんうん、よりその、配給の方が、その、さっき入ってもらったマネージャー、
うん、
ね、普通勉強しかしてなかった、で、いわゆるその、うん、ね、なんで練習そんな頑張んのみたいな、練習試合なのにとかね、そういう人が、あ、なんかその、頑張るとこういうことなのか、
うん
とか、ね、まあ、それに少し感化されて、その別にね、興味もないバレエのマネージャーをやるみたいなね、そこの決断をするみたいなさ、
うん、
まあ、そういうのだったりとか、対戦相手とかさ、大会とかでも結構弱いチームにもちゃんと光やってるじゃん。
そうなんだよね。うん。
うん、で、弱い、まあ、チームだったりとか、あれか、同じカラスの脳の女子バレー部とかもまさに
そう。そうね。そうそうそう。ね、
ちゃんと、その、頑張ってなかった方の人たちだよね。むしろ、練習試合だからいいやとか、朝練遅刻しちゃったとか。そうだね、
うんうん。普通のレベルで頑張ってたと思った人たちだね。
うんうん、そうそう。部活だ、なんだな。別に部活ごときとか思ってないけれども、
うん、
そういう感じで、
うん、
まあ、楽しく、
うん、
まあ、それなりに、
そうそうそう。
楽しんでた人たちが、
うん、
まあ、最後の最後、まあ、なんだろうな、それなりに後悔するとか、
うん、
それなりに良かったとか、
そうそうそうそうそう、
うん、なんかそういうのがちゃんと表現されてるのってね、
うん、
なんだろうな、これハヤトとその配給の話ちょっとしてから当人レベルをなんだろう漫画とか小説で、
うん、
その表現の違いってどういう感じなんだろうなと思った時に、
うんうんうん、
例えば同じように人気漫画だとワンピース、
はいはい。
ワンピースって基本さ、出てくる、うん、光が当たる人って、基本もう、バタイユレベルじゃん、基本。
まあ、まあね、本当にね。何億円と懸賞金がかかっててね。うん。
麦わら一味だとさ、まあ、ウソップがちょっと、逃げがちでさ、
うん、
弱いみたいな評価もあったけれども、
うん、
評価というか、書き方されてたけど、
うん。
言うって当時レベル高いじゃん、最初から。
まあ、高い。間違いなく高い。うん。
なんだろうな、もう行っちゃってるじゃん、もうウソップは。弱いけど、弱かったけど。
そうね。
だから、基本いないんだよね。変人ばっか出てるからみんなかっこいいし、
うん、
ね、
うんうん、
登場 人物にみんなこう魅力があるんだけれども、
ね、うんうん、
背景とかだとね、こう割とこう試合で負けて散ってって、あのまあ、うん、あのちょっと悔しながら、その時はもっと頑張ればよかったって泣きながら、多分その後はそのこともまあいい思い出として多分生きていくんだろうなレベルの人たちのこともこうまあそれなりにというかね、
うん、
書いてて、でそことの対比だよね。でチームの中にもさっき、ね、あの稲荷崎戦でいた相手チームの北さんだよね、
う
ん、
あ、そうね、
まあ首相、首相だよね、
首相です、首相、うん、
うん、まあうちの奥さんが大ファンなんだけど、
ああ、はい、北さん好きです、ね、
もう最近、うん、あのもう毎日ちゃんとやんねんって家で言ってるんだけど、う
ん、はい、
まあそこに多分すごい共感してるっぽいんだよね、うん、その真面目にコツコツと、うん、あのね、おばあちゃんから言われてね、神さんが見てるよってね、そ
う
そ
う
そ
う、
あの、
うん、
トイレ掃除とか今でも欠かさないみたいな、うん、途中からもう、ね、神さんが 見てるかどうかはもう堂々も良くなって、
うん、
これは自分のためにやってるんだみたいなさ、うん、もうちょっとある意味こうなんだろうな、当人とはちょっと違うけども、うん、ある意味別の悟りを開いた方向のあのなんだろうな、
そうだね、当たり前のことなんだよね、
超俯瞰で見えてる、
うんうん、
そうそうそう、それはそれですごいんだけど、それをやりきった側の、うん、だから多分どっちかというと理性側かな、うんうんうん、理性側の人で、だけれどもめちゃくちゃあれだよね、その当人側の人の言語化レベルが高いというかさ、
そうだね、
めちゃくちゃさ、うん、あの宮兄弟か、あの、うん、いわゆる同じチームのバケモン側の人たちのことをめちゃくちゃちゃんとその評なんだろうな、批評なんていうの、言語化してるもんね、
うん、そうそうそう、
あいつらこうなんだ
うん、ね、か今何が起きてるんだとかね、うん、
そうそう、だから、あ、そうそう、だから北さんの話でさ、うん、めっちゃ良かったのが、あの同じチームでさ、あの、
うん、
サーブミスっちゃう、まあ、ひよってさ、ミスっちゃった
伊勢くんね、うんうん
その名前覚えてんの
伊勢くんは覚えてるよ、うん、ちゃんとプロになるし、その後、うん、
え、あ、そう、いや、まあ、ネタバレしないでよ、うん、見てないんだ
ネタバレも何よ、もう大変、
あ、そのぐらい、そのぐらいのキャラの将来まで分かってんの、はい、
うん、分かってるよ、うん、
あ、そうなんだ、
ね、出てます、
これ言うじゃん、そのあいつらは、うん、その天才、いわゆるその天才だからっていうのは、
うん、
逆に失礼やぞとみたいな話してたじゃん、そこがやっぱりそのなんだろうな、ちゃんとその天才側じゃない方から見て、
うん、
批評できるってめっちゃすごいなと思ったんだけど、
うんうんうん、
あいつらは例えばね、1から10まで毎日練習するっていう時に、
うん、
うちらが1から10やってる時に、
うん、
その1から20を当たり前のようにやってたりとか、
うんうんうん、
同じ1から10でもその濃さが違うとか、
そうね、
っていうことやってたりとか、あとは勝手に日によっては1から10じゃなくて ABCD をやってみようみたいな話をしたりとか、
うん、
でそれが良くても悪くてもそういうふうに自分で思っちゃう、うん、でそれをやらずにはいられないようなやつらで、
うんうん
うん、本当にやることはやってんだと、だからああいうふうになってんだみたいなのを、うん、あの後輩にこうね伝えてるんだけれども、
うんうん、
いや、北さんやべえだろって。なん、ね、それも見えてるあんたやばいよっていう。
そうね。
話で、うん。なんか、ね、すごいいい人だなーってね。
そう。
うん。
あのね、北さんの話では、本当北さんの話だけでも多分あと50分ぐらいできちゃうんだけど、あの、一つだけあって、一個は、その、北さんってすごく、この首相で、なんか落ち着いてるキャラなんですけど、
うん、
その初めて、3年生になって、あの、北が首相だっていうふうに、あの、監督からこう、ビブスを渡された、ビブスというかその、あの、ユニフォームを渡された時に、そのキャプテンになってる時に、号泣するっていうシーンがあるんだよね。
うんうんうん。
うん。だから、やっぱすごい、で、周りの人も、あの、そんな風になると思わなかったとかっていう話をするんだけど、
うんうん、
やっぱり嬉しいし、ちゃんと見てくれてたんだな、やっぱりやったことって無駄じゃなかったなっていう風に気づくみたいなシーンがあって、
はいはいはい、はい。
やっぱりその、なんだろうな、やっぱちょっとパッと見完全無欠のね、全部を理性的に合理的にやりますみたいなことじゃなくって、やっぱちゃんと人間らしいところもあるよねっていう表現もやっぱすごいなと思うし、
うんうんうん、うん。
そう。あとね、その、僕すごい、この表現できるのすごいなと思ったのが、
うん、
あの、その戦いの中で本当にギリギリの、なんだろうな、もうマッチ、ん？セットマッチじゃなくて、なんて言うんだ？
マッチポイントとか。
マッチポイントか、そう、うん、
うん。
マッチポイントで、もうこの一球でほぼ決まるみたいな時に、何考えてるか分かるかって言って、うん、さっきのリセキ君が、なんか、なんだっけ、いろいろごちゃごちゃ言うんだけど、
う
違うと、うんうん、あの俺に来い、俺のとこに来いって思ってんだみたいな話をして、
ほうほうほう、
そう、要は普通ピンチになったらそのいろいろ考えたりとか、むしろ自分のせいで負けたくないから、あの、うんうん、他の人のとこに来ればいいのにって思っちゃうんだけど、そうじゃなくって、うん、俺のとこに来たら絶対に俺は拾ってやるってみんな思っているんだっていう話をしてて、
ほうほうほう、
うん、それが、なるほどと。やっぱりその、いわゆる、プロになる人とか、そういう風にこう、本当に勝負を楽しんでる人って、常にやっぱり自分が主人公なんだなってめっちゃ思ったんだよね。
うん。
そういうのもなんか自分にない感覚だから、
はいはいはい。
そう、やっぱそれをね、味合わせてくれるのってすげえなと思って。
うん
そ
う、 なるほど。ハヤトってなんか人生で自分が主人公だと思ったことってあるの？うん、
え、ないよ、う
ん。あ、ないんだ。
ない。
うん、え、いわゆるあの小学校中学校の時とかも、
うんうん、
ない別に。
ないね、基本的に。
あ、
うん、
あ、そうなんだ。
ない。だからな、なんだろうな、自分が主人公とかっていう感覚はなくて、
うんうんうん。
なんか。なんだろうな。
例えばさ、あの、うん、ちっちゃい頃、それこそ小学校、中学校の頃にさ、まあ、うん、ゲームでもアニメでもいいけどさ、
はいはい、
そういうのを読んだ時にさ、感情移入するのってちっちゃい頃から脇役とかだった、うん、主人公じゃなくて。
いや、ね、感情移入はするんだけれども、やっぱ結局、なんだろうな、その、自分が、その感情移入した後に、自分の、なんだろう、何も持ってない感覚に凹んだりするんだよね。
ああ、なるほど。そこと自分、
うん、
まあ、感情にはできるけれども、
うん、
その、
比較しちゃって。
はいはいはいはい。うん、だから、なんて言うんだっけ、そういうの、あるよね、そういうのね。投影じゃないけども、投影から、
はいはいはい。
そこまではいかないんだ。わかるけれども、かっこいいとも思うけれども、うん、自分は違うんだって凹むというか。
うん、ああ、そうね。
そこは冷静に思うというか。
うん。だから、なんだろうな、その、ね、いわゆる物語の主人公はさ、いろんな仲間がいてさ、その信頼関係があって、敵を倒していくわけだけど、
うん
まあ、自分には仲間もいないし、信頼もないし、敵もいないみたいな、そう、まあ、そんな世界だって思っていたから、うん、
仲間も敵もいないの。
仲間も敵もいない、信頼もないみたいな。うん、それは、多分ね、その当時の自分の感覚とか、まあ、あとはやっぱその結構自己否定の感覚が強かったのは、どっちかっていうと、その、なんだろうな、周りを立てるだったなって今でも思ってて、
うん、
特に幼稚園ぐらいの時から前も言ったかもしれないんですけど、なんか自分が楽しく遊んでるよりも、遊んでない子のことが気になっちゃって、
はいはいはいはい、
楽しくないなとか、輪から離れてる子がいたらその子になんかちょっとボール貸してあげるとか、
おうおうおう、
なんか一緒にこう遊ぼうって言ってあげるみたいな感じで、まあ、すれば優しさなんだけど、
うんうん
うん、なんかともすると、やっぱりなんか自分を、なんだろうな、こう大事にできないというか。
うん、うん、うん。
うん。っていう風な感覚は当時からあったなと思うんだよね。
あ、そうなんだ。そんなこと覚えてんだ。うん、
覚えてる覚えてる。
はいはいはい。
うん。だからまあ、結構なんだろう、自分が自分がみたいにいける人は、やっぱ羨ましくもあり、鬱陶しくもありみたいな。
うん。
てかもうちょっと落ち着けよみたいなさ。
はいはい、もうちょっと周り見ろよみたいなね。
そうそうそう。はいはいはい、まあね、結構あったかな。
なるほど。
うん、
ほうほう。そっか、それは面白いね。まあ、そういうのでまたね、うん、こういう情報じゃないけどね、その芸術というか、うんうんうん、ものと触れ方も違うんだろうな。なるほど。
ああ、でもそう思う。うん。だから多分ね、そのスポーツやってましたとか、まさに自分が主人公でやってましたっていう人は、多分本音に共感して、なんか、チームのチームみたいに思えるのかもしれないけど、そのね、うんうん、配球とかのチームのね。うんうん、僕はどっちかっていうと、やっぱりそのマネージャータイプというか一般人タイプだから、あ、うんうん、こんな人たちがいるんだとか、こんな世界が見れて嬉しいみたいな。
うんうんうん、
結構そんな感じだね、
うん。はいはいはい。なるほど。いや、もちろんね、ある程度年取っていくというかね、
うんうんうん、
成長していくにつれて、その、自分が主人公じゃないとかさ、
はいはい、ね。
だったりとか、脇役とか、そういう人たちも、そういう人たちにもちゃんと感情移入できるとか、うん、自分だったらこの人が好きかなとかって出てくると思う。
うん、うんうん。
それこそ幼稚園、小学校ぐらいだとみんな主人公なのかな。
ああ、なるほどね。
まあ多いのかな。まあ多いんだろうけどね。
はいはいはい。
うん、まあだからこそ、隼人はちょっと、その、ちょっとこじらせてる的な方だとは思うんだけれども。
まあまあまあ、それはね、あると思う。うん、
割とそうなんだね。
うん。やっぱまあそういう意味で、うん、ちょっとね、世の中の捉え方とかが、まあ違うというか、それは時間が長かったのかもしれないなとは確かに思いますね。
うんうんうん、
うん。うん。で、あとね、そうだ、ちょっと一個だけ、もう一個で配球のそのすごい好きなシーンの話をしたいんだけど。うん、
まだあんの？
いくらでもあるよ、いくらでも。まだどころか、うん。
はいはい。なるほど。今日はその、ハエトの配球列の一部ね。
う
ん、
一部。東人っていうところまで、持ってきたときにすごいいいなっていうのがあったんだけど、一人ね、セッターで西野屋さんっていうね、2年生の先輩がいるんですよね。
リベロじゃないか。
あ、ごめん、リベロだ。間違えた。
その辺の言葉結構適当だな。言葉の理解がなんか。
バレーボールのことあんま知らないからね。リベロです、リベロ。失礼します。
うん。
リベロ西野さんって人、彼も結構当時レベル高いんだけど。
うん、
うん。うん。もう本当にこう、なんだろう、まあ、その、いわゆるカラソーの守護神って言われるぐらいの、もう本当にこう、まあ、信頼を持ってる人なんだけど、
うん。
この人も、またその、あれです。稲荷崎戦で、すごい狙われて、めちゃめちゃ苦労するんだよね。
サーブ取れなくてね。
サーブ取れなくて、そう。で、リベロって、まさにその、守護神だから、もうリベロが取れないサーブなんかだ、他は誰も取れないよ、みたいな、
ふう
になって、こう、チームの、なんだろうな、プレッシャーにもなるとか、精神的にもこうダメージを与えるみたいな感じなんですけど、で、その、欠点を克服するために、木下さんっていう、その、同期のメンバーと特訓をしてるんだよね、その西山さんは。で、その、なんだろうな、苦手を克服するようにしてるんだけど、その木下さんは基本的にはベンチもあんま入れてなくて、ただ、その、稲荷崎戦で、ピンチサーバーとして一回出るんですよ。
うんうんうん。
でもイメージトレーニングではもう完璧なサーブをして、もう相手の、なんだろうな、誰も取れなくって得点を上げるっていうふうなことをイメージするんだけど、
うんうんうん。
そのイメージで、サーブしたら普通に取られて返されて、普通に、なんだろう、もう何もいいとこないまま、もう戻っちゃうんだよね。
はいはいはい。
そう。っていう時に、なんか、俺もヒーローになりたかったんだな、みたいなことを思って、そういう顔面蒼白っていうか、もうなんか、勘違いしてたんだな、みたいに思うっていうシーンがあるんだけど、そのちょっと後に、その西野屋さんが、まさにその木下さんと練習でやった成果に基づいて、ちゃんと相手のサーブをさばき切るっていうシーンがあって、で、その時に、そのベンチというか、控えにいる木下さんに対して西村さんが、なんだろうな、いいねっていうか、そのアイコンタクトをして、その、なんだろうな、やったぞっていう感じのコミュニケーションを取るのよ。
うんうんうんうん
うん。っていう時に、その、自分がヒーローじゃなくても、誰かのためになってるとか、
うんうんうん、
その、ヒーローを作ったってことに対して自分はちゃんと貢献してたんだっていう風な瞬間を捉えてるコマがあって。
はい、なるほど。ほうほう。
そういうのが描かれてるのが、まあ、めちゃめちゃいいなと思ってるんだけど、ちょっと言葉なのでなかなか伝えにくいと思うんですけど、やっぱり誰でもヒーローになりたいんだよね、自分が。で、自分がやっぱ活躍して、そう、さっきの話で言うと自分がやっぱ主人公になりたいし、なれると思って頑張ってんだよね。でもやっぱり、多少の努力じゃその厚さって埋まらないし、やっぱ天才って言われる人たちにやっぱすぐには追いつけないんだけど、でもやっぱり自分も、その、チームならチームとか組織に対して貢献できることとか、本気でやっぱり取り組んだ時に、やっぱりその成果を一緒に味わうことができる。
はい。
うん、っていうのは、なんかすごい一般人にとって夢があるというか、救いがある話だなと思ってて。
はいはい、なるほど。うん、まあそうだね、確かにその、木下、そうだね、2年生か。2年生で、
うん、
日向とか主人公は1年生で、
そう。
あれだもんね、その1年生入る前のスパルタの合宿とかで逃げ出しちゃったような人だよね、
逃げ出しちゃった人たちの一人だね。ね、うん、
だから、当時レベルはちょっと低めの一般の人で。
普通の人
で。しかも、あれだもんね。そのピンチサーバーとして、あれか、ジャンプフローターサーブを練習してんだけど、
そう。
後輩の1年生だよね。1年生の山口の方が活躍してて、なんなら。
うん。そう。
同じね、ピンチサーバーとして、自分の先輩の方がちょっとまだ活躍できてないと。
うん、そう、自分の方が後輩に抜かれてるって感じなんだよね。ね、
うんうんうん。うん、それ焦りもあり、ただ後輩が、そのピンチサーバーとして結構活躍してると、ちゃんと点決めて。
そうそうそう、そう、うん。
で、自分も同じジャンプフローターサーブで、ピンチサーバーで、ここぞという時にちゃんと、2点3点取って帰ってくるんだっていうイメージを持ってたのに、一瞬で負けて超へこむみたいな。
そうそうそう。
俺も、ああいう活躍できると思ってたのにできなかったっていう、その落胆だよね。
うん。うんうんうん。でもそれが現実だと思うんだよね。
あれよかったね。確かに、めっちゃがっかりしてたもんな。
そう、すっごいがっかりして
たもん。あっさり。買い方も結構あっさりだった。あの、アニメの方でしか
見てないけど。3コマぐらいなんだよ、漫画の。3コマぐらいで、あの、本当にリシーブされて、トス上がって、もう、スパーンって決められて、はい、次々みたいな感じになっちゃうんだよね。
何も劇的じゃないんだね。
そう、何も劇的じゃない。うん。でも絶対そうなのよ、現実って。
で、ただ、そうか、その、じゃフローターを克服するっていうので、ね、うん、練習で、ね、その西野とやってた。ただそれはちゃんと生かされてたっていう。
そうそうそうそう。
ちゃんとその練習に付き合ってたというか、その西野の方はちゃんとそれを感謝してて覚えてて、お前のおかげでこれやったぞと。
うん。
そ
う
そ
う
そ
う、
確かあれよかったな。うん、思い出した。
ね、だから思い出した。うん、そう。やっぱり、ね、そういうシーンの一つ一つにやっぱリアリティがあるなと思ってて、やっぱり天才が一人で強くなるお話だったら、うんうんうん、多分ここまで。そんなハマってないというか、
うんうんうん、
まあ、天才が頑張ってんな、みたいな感じなんだけど、
うん、
そう、やっぱりそういう本当に普通の人もいる中で、やっぱりちょっとネジの外れた人というか、そういう化け物みたいな人たちが、やっぱりすごい活躍を見せてくれるみたいな。
うんうんうん。
うん。では面白くて、そう。で、ただね、これすごい、作者さんもやっぱすごいなと思ってるんだけど、
うん。
なんかその作者コメントとかってよくあるじゃないですか、その単行本のね、折り返しの部分とかに。
はいはいはいはい。
そう、に書いてて面白かったのが、いわゆるプロの試合を見に行ったんだって、バレーボールの。
うんうんうん。
っていう時に、なんかあまりにも面白すぎて、
うん。
なんでわざわざ自分はこんなになんか手間暇かけて漫画でバレーボールの楽しさを伝えてるんだみたいな。みんなバレーボールのプロの試合見たら、もう一発じゃんみたいなことを書いてたんだよね。
うわぁ、はいはいはいはい。面白い、ね。
そう。で面白くて、でもそれってすごい面白いんだけど、うん、絶対プロの人もさ、そのプロになるまでにとか、プロになってからも努力をして、その最高の試合をするために、
うん、
まあその蓄積をしているわけじゃない。
うんうんうんうん。
だからその蓄積っていうのは、多分漫画を描く努力も、プロになる努力も多分変わらないっていう話と、あとはでも自分は多分いきなりバレーの試合をプロの見に行ったとしても、多分そんなにハマれてないはずなんだよね。
うん、いやー、そこ、うん、わかるわかる、
うん。うん。だから、やっぱりでも作者からしたら、こんな面白い、もう本物の試合があるんだったら、わざわざ漫画なんか書かなくてよくねってもし思ってるとしたら、うん、その認識もめちゃめちゃ面白いなって思ったんだよね。
はいはい。すごいよね、うん、その感覚、うん、そのリスペクト具合というか。
そうそうそうそう。
だから、自分が最高の現実をこういうバレエ漫画を描いてるっていう自負はないんだよね。
ない。全くない。うん。うん。あくまでも本物のやっぱりバレーボールっていうものを預かって自分はその漫画を描いてるってやっぱ感覚なんだと思うんだよね。
うん。うん、ま、じゃないと、この当人レベル表現できないよね。
ほんとそう思う。
だから、それをさ、読ませてもらってさ、これ当時レベルがとかっていうのは簡単だけれどもね、北さんいいこと言うわとか言ってるの簡単だけど、
うん、
やっぱそれを生み出してる人は、
うん、
やっぱそれを扱っ、当人を扱ってるわけだからね、コントロールしてるわけで、
ね、
生み出して、
うんうんうん、
ちょっとね、なんだろうな、うん、そこは計り知れないよね、本当、本当ただただ感謝っていう。
いや、本当にありがたい。
やっぱそういう、脳を乱す人たちって面白いなと思ったのが、
うん、
弱虫ペダル読んだことある。
読んだことない。
弱虫ペダルもね、面白いんだけど。
うん、あ、そうなの。やっぱそうで、うん、まあ、まあ、にすごい人気だよね、やっぱりね。
うん、ね、自転車漫画なんだけども、
うんうんうんうん、
あの作者の方も同じようなこと言ってたなと思って、
うん。そうなんだ。
自分去年から、
うん、
ツールドフランスとかの自転車競技を見始めてるので。
ああ、はいはいはい。
うん。で、めっちゃ面白いなと思ってるんだけど。
うん。うん、
で、 ツールドフランスとかで、あの全然か、うん、あの、現地レポーターとかで、岩虫ペダの作者さんとか全然来てんのね、
はいはい。あ、来てるんだ。
もう、はい、その作者さんも自分で自転車乗ってたりとか、
うん、
全然やってる人だから、
はい、もうはい、はい。
そういう感じで、その、競技の本とも絡みがあるんだけど、
うん。
やっぱり言うんだよね。あの、もうこのツールドフランスを21日間、
うん、
これ、もう見てもらうだけで、
うん、
もうハマるから、
うん、
あの、僕の漫画なんていらないんですよ。まあ、これ、いい役ね。超いい役だけど、やっぱ言ってたんだよね。
なるほどね。なるほどね。
で、うん、その僕が書いた漫画よりも、うんうん、面白いことがやっぱ起こっちゃってると。
はいはいはい。
現実で起こんないようなこととか書いてるはずなのに、全然それを超えるようなすごい選手が出てきて、すごいことがやっぱり、怒っててすごい瞬間があるんですよ。
うん、
もうやめてほしいみたいな。
なるほどね。
うん、やっぱね、まあ、そういうのっていいなと思った、うん。生み出す側のそういう感覚っていうのは、
ね、
でも生み出す人たちもね、
うん、
そこまでの結果出す人は、うん、多分ある意味で、まあ、当時レベルがやっぱ、あの、ちょっと、いっちゃってる人たちだと思うから、感じるものが全然違うんだろうね、そういう。
そうね、
しかも自分が興味あるものと触れた時の、
うん、
その世界っていうのはね、すごい広がるんだろうね、うん、なんか。
いや、面白いと思うし、うん、あとやっぱ2パターンいるよね。まさにその自分自身がその当人的な人もいれば、全然そうじゃないからそういう人が憧れて、やっぱりそういう人が書くっていうタイプのお母さんもいるみたいで。
あの、北さんタイプね。
そう、北さんタイプ。だから冷静に見て、はい、もうやっぱりある種自分の想像をもう超えていくとかってやっぱあるじゃないですか。キャラクターとかさ、自分の生み出したキャラクターなのに全然自分の発想を超えて、物語が進んでいくとかっていう言葉ってよくあると思うんですけど、
うんうん、
で、まさにそういうのって本当にあるんだなって思うんですよね。
はいはいはい。
うん。そう、だから、まあ、ちょっと前回も言ってたんですけど、やっぱりこう、最近は割と仕事と哲学の読書しかしなかったんですけど、やっぱちょっとね、もう少しこうエンタメとかそういうなんだろうな、
うんうんうん、
ファンタジーみたいなことも含めたものにちょっと触れたいなって思ってる時期なので、僕自身が。
うん、はいはい。いやー、それはね、はい、絶対いいことはね。
ねえ、うん、そうそうそう。
上からだけど、いいことはね。
そうですよ。
自分もそれやってこなかったタイプだからさ。いや、多分この二人はね、当時レベルがあまりね。
いや、ないのよ、ない、ない。うん。うん、そう。まあ、だからもう、一般人として生きていくってもう決めるとかも、それ諦めたんで。
ね、
うん、
ね。せめてね、そういう人たちをね、
うん、
リスペクトしようっていうね。
あ、そうです、そうです。
うん、
はい。なのでね、ちょっとそんなこともね、含めながら、まあ、あの、やっぱり、あの、でもね、哲学のね、やっぱ歴史上の偉人みたいな人って、もうまさにこう、当人レベル高いというか、まあ、そういう人ばっかりじゃないけれども、うん、やっぱりね、うん、僕らの想像もできないようなというか、うん、普段ね、見ないような世界でやっぱり世界を捉えてる人が多いので、うん、その人たちのね、面白さをちょっとぜひね、また引き続き紹介しながら、まあ、皆さんともそういう当人的な世界というか、はい。ね、味わっていきたいなというふうな話でございましたと。いうのをね、配給から、
うんうんうん、
はい。今週はお話ししたということですね。はい。
だいぶ知らない人ごめんなさいけど、でも面白いからぜひ見てみてだね。
は
い、でもね。
そうだね。配給はね、本当に、うん、本当に後悔しないと思います。
そうだね。あとはまあちょっと無理やり引きつけてるかもしれないけれども、
うん、
やっぱり哲学も同じだよね。その、
うんうんうん、
ほら、配給の作者がプロの試合見ればいいって言ったけどさ、うんやっぱあの哲学書読めばいいって言っても分かんないじゃん。はい
は
い、
まあそうね。本当にそう。
素人がいきなり見てもさ、
うん、
その、
うん、
なんだろうな、トスの凄さ、レシーブあそこにいつも上げる凄さみたいにさ、
ね
うん、そういうの分かんないじゃん。
分かんない。
解説、あの自転車とか見てても、
うん、
自転車レースってほとんど動きないから、
あそっか
あのほとんどあの2、3時間のほとんどを解説者と実況の人の話を聞いてるみたいな感じだもん、
う
ん、
なるほどね。はいはい。うん
逆に言うとそれだけは見れないんだよ。
まあでもそうだよね。うん、そう思う、うん。
ほとんどのレースは、
うん、
もう最後のもう1キロだよ。1キロでささね、もう、
うん、
どこでこう踏み込むかみたいな。
ああ、そういう感じなんだね。
残りの100、何十キロはもうあの、
はいはいはい
まあ、もちろんすごい、あの、攻防が、うん、広げられてるんだけど、
は
たから見ると集団がただ自転車で移動してるだけ、
うん。まあまあそうだよね。
うん で本当はね、こう今、うん、ポイントがこんなこんなで、今このチームが頑張んなきゃいけないから、この、うん、この選手が今一番トップで頑張って走ってるんですとかって、
はいはい、
実況の人とか語ってくれてるんだけど、それなしに見たら分かんないんだよね。うん、ただいい景色。
そうだよね。
海外のいい景色みたいな。それも楽しいんだけど、ね。
確かに。うん。
そうそう。なんか、ね、そういう意味では、やっぱりその、うんなんて言うんだろうね。まあ、ブッダの経典を残した書き記した人とか、うんうんまあ、そういうのじゃないけど、うんうん、その目撃者というかね、
まあ、ね
その批判者というか、
うんうん、
やっぱりあの、なんていうの、お客さんというか、聴衆は必要だよねっていう、ねはいはいはい、話もなるよね。まあ、ね
それはそうだな、うん
うん。
確かに。なので、そういう意味ではね、やっぱり哲学も同じかもしれないですね。やっぱりね、いきなりその、うん、じゃあやっぱ太夫の書いた本読んで、面白いから読めって言われてもやっぱ無理だから。うん。
だって太陽光も渡されてどうするだって、これ面白いから読めってさ、あの。
いや、絶対無理。まあ同じだと思うね、いきなりね。うん、21日から読んでく、見てください、自転車って言われてやっぱちょっとしんどいだってやっぱ思うじゃん。
うん。う
んうんうん、なんかそれだったらちょっと3時間ぐらいでな、無理なんですかみたいな。
うん。ね、ハイライトね、あるよね。そうそうそう15分ハイライトとかあるもんね。
そうそうそうそう。YouTube できませんかみたいな、やっぱりなっちゃうから。
そうそうそう、うん。うん。ね、それからでいいんですよっていう話でもあるし、
ね。そうそうそうそう、うん。まずはそこからね、楽しんでいただいてっていうのもあるし。ね。
うんうん、
まあそういったラジオもね、やっぱりそれなりにこう、なんだろうな。まあ、僕ら、本当一般人、だから一般人が話してることではあるんだけれども、
うん、
あとなんとなくね、やっぱこんなすごい人がいたんですよ、とか、こんなこと面白くないですか、っていうことがね、やっぱりこう自分なりにはやっぱすごく好きでお伝えしてはいるつもりだから、
うん、
まあ、それがね、本当に伝わっていると嬉しいなと改めて思うっていう感じですね。うん
うん、はいはい。そうだね。ちょっと最後無理やり引きつけて、ねはい、ちょっと背景分を薄めようとしたけど、無理だったね。
はい。そうですね、
今回は、
今回はもう、
配球だね、
はい、もう。配球回です。はい。確かにこれでもまだ3つ4つぐらいしか語ってないから、全然あと10倍ぐらい語りたいことはいくらでもあるんで。
うん、
はい。まあ、多分ね、それで
誰得な、うん、誰得なラジオにはなりそうだよね。は
い、まあ、それでラジオでね、やれることはないと思うんですけど、なんかいつかね、なんかそういうのもお届けできる場があれば嬉しいなと思うっていう、うん、まあこれはただ僕がやりたいっていう本当エゴなんですけど、
うん、
なと思う感じですね。
はい、はい。まあそうだね、でもまあ、そうだね、だいぶ、まあ人気作品なのね、などでね、うん、ぜひぜひあのね、うん、自分を見たとか、これから見ようっていう方、
ああ、そうですね。
仲間増えるとは嬉しいですね、それは。
はい。
わかりました。じゃあちょっと今回はね、はい、こんな感じにして。じゃあまた、あれはね、次回からは、はい、なんだっけ、華厳経だっていうか、東洋。
そう、華厳、うん、そうですね、華厳経に、はい、行って、また東洋のその仏教の中でも華厳経っていうふうな教えがどんなものかとか、
うん、
ちょっとそれがね、どのぐらいこう、まさに現地を超えてるのかみたいなですね。うん、そんな話の話でもしていこうかなと思っております。
はいはい。まあ、鍵山は、はい、こんな感じでしたっていう、東洋で言うとみたいな。
そうですね。
はい、ね。まあ、ちょっと配給はちょっと自粛していくか、じゃあ。うん、あんまり。
そうね。あんまりね、やっても
ついても
よくないから、
うん、うん。別の、じゃあ、あれだね。次は青足の、じゃあ。
うん、違う。あんまりね、それ、やっぱり読んだ人しかわかんないとよくないと思うんで、基本的には、ね。
もっと一般的なね。うん。カレーライスとかの例えの方がいいね、じゃあね。
そう思います、そう思います。はい。
わかりました。はい。じゃあ、というわけで、ちょっと今回はね、すいません。本当は知らない人からしたら申し訳ないんですけれども、
はい。
勝手に楽しく、話させてもらいましたと。はい。では次回も引き続き倒しでいきたいと思います。では引き続きよろしくお願いします。
お願いします。今回もありがとうございました。